さ、サマリア人の土地ってさ、もっと北イスラエル王国でしょ。
そうですね。はい、いろいろと皆さんよくご存知でいらっしゃいますが、今日はヨハネの4章の4節から18節を読んでもらいました。みんなね、自分が一番頼りにしとるものとか、これがなかったらものすごく困るなっていうものがありますか？
あります。
何ですか？
空気。
空気。おー、空気。
物で考
え、何でもいいよ、物でも人でも
生き物。酸素。
何でも。酸素。ふ
ーちゃん、
お
はい、父さんと母さんいらんと生きれん。
父さんと母さんおらんと生きれん。他にありますか？
神様
他にある？
命
ね、確かにいるよね。命ないとね。他にある？健康大事ですね。体も大事ですね。他におるかな？もういいかな？中にはお金がないと困るっちゅう人もいますね。
車
それから、あ、小児がおらんと花生きられんの？そっか、大変やな。
車がいる、水がいる
、ああ、いろいろ出てきますね。家もいるかもしれんね、住むとこないとね。餅？あ、お家ね。ああ、もう、なんで餅かと。はい。そうね、いろんな権利がありますね。さあ、今日出てきた、サマリアっていうところに住んでいた女の人の話です、ね、で、面白い話でした。もう話は読んだんでみんな大体わかると思うよね。イエス様がサマリアっちゅうところを通っていきよったんやけど、ものすごい暑い日で、そしてものすごい喉乾いて、あー僕食べれたっつって、ちょうど井戸があったんでそこに座りました。そしたら、一人の女の人が水を汲みにやってきた。で、面白いなと思ったけど、カズが読んでくれた聖書には夕方の6時って書いてあったよね、うん、でも他の聖書には正午って書いてあるんですよ。正午っていうのは昼の12時です、ね、だから面白いなと思ったんだけど、まあ、例えば、まあ、何時でもいいよね。でもどっちにしても昼間に水汲みに来るっていうのは大体結構おかしい話なんでね。大体みんな朝早くに来る。だから夕方来るのもちょっとおかしい、
ね、お昼ご飯とか夜ご飯に使うから汲みに来たか。
いや、だけどこの頃はものすごい暑いカンカン照りのところでしょ。でしかも砂漠でしょ、うん、そしたら昼間に水汲みに来るっていうのはものすごい不自然なこと、わかる、うん、なんでかっていうと一番暑い時間にわざわざ出てくるっていうのはすごいおかしい、うん、ね。で、だいたいみんな朝早くに来て1日分の水を汲んで持って帰るんです、ね、だから昼間に、あ、水がないって言って汲みに来るのもちょっとあんまり普通じゃないっていうことだった。だからこの女の人はすごい変な時間に汲みに来たっていうのがちょっと分かってもらったら嬉しいなと思います。で、イエス様がすみません、水いっぱいもらえませんかって言ったよね。そしたらこの人が、なんで私に話しかけるんですか、しかも水をお願いするっておかしくないですかって言ったんやけど、これなんでこんなこと言ったんかね、ちょっと書いてあったよね。
サマリア人は、ユダヤ人と仲良くなかった。
そうね、仲良くなかったんですね、サマリア人とユダヤ人、うん、
違法人の根血であったからって書いてあった、ね、
そう。だから
なんでさ、根血やったらダメな
の？そう、
違法人の根血だな。
違法人は違う人種
じゃない、
ユダヤ人じゃない人のことを違法人って言います、この聖書の中ではね。で、ユダヤ人じゃない人とそうじゃない、ユダヤ人とそうじゃない人が結婚して赤ちゃんができたら、ユダヤ人から見たら、あ、そんなやつはちょっと、ダメだっていうふうに見た。本当にダメなわけじゃない、だけどユダヤ人の人はそう思っとったっていうここに書いてあるね。だからサマリア人の人を見てユダヤ人はなんかあいつらっていうふうに思っとった、ね、だからあんまり口聞いたりもせんし、普通やったらへーって言ってもう通り過ぎるだけなのに、このイエス様は、イエス様ってユダヤ人だね。それでこのイエス様はこのサマリアの女の人に話しかけた。しかも女の人っていうのは普通男の人はあんまり女の人に話しかけませんでした。 ね、なんでかっていうとやっぱり女の人の方が、ちょっと低い存在っていう風に思われてた、そういうところがあったね、この時代ってね。本当はそうじゃないんだけど、そういう風に思われてました。だから、ダブルで不思議なことだった、ね、ユダヤ人がサマリア人に話しかける、まずこれで、でしかも男のユダヤ人の男の人がサマリア人の女の人に話しかける、これもなんでっていうことになったね。で、まあ、とにかくねそういうふうに、やり取りがあったんですね。でこのやり取り、イエス様と女の人のやり取りをみんな読んだと思うけど、これ見てどう思った？なんかこの二人話がすごい噛み合っとるなと思った人、全然なんか二人話がこう噛み合ってないなと思った人いますか？噛み合ってないよねいちいちなんか女の人が言うこと、イエス様が言うこと全然こうすれ違いみたいな感じよね。不思議です。でもこの間からも言ってるけど、ヨハネの福音書にはいっぱいこういうことが出てきます。なんでかっていうと、イエス様は霊の話をしてる、霊の世界の話。でもそうじゃない人、相手の人はこの体とかこの体で感じることのできることを話してるんです。だから今日も最初水の話をした、イエス様がもしあなたがこの私が誰か分かっとったら私の方に命の水くださいって言ったはずですよって言ったんでね。でこれはどんな水の話をしてるかっていうと、霊の水ね、霊が生きていくための水です、その話をしてる。ところがこの女の人はそれを分からなかった。それでへえそんなすごい美味しい水かなとかね、どこどこの天然水みたいな、そういうのがあるんなら、欲しいわって思ったのね。だから全然話がちんぷんかんぷんになってますね。で、イエス様がまた言ってますね。この水を飲む人は、この井戸の水を飲んでもいくら飲んでもまた喉が渇くでしょ、ね、つまり体っていうのはいくら水を飲んで水を入れてあげてもまたそれが出ていって、そして水を体の活動のために使って喉渇きますよね。だけど私があげる水を飲む人は渇くことないですよ。でこれは体の話してるじゃないよね、魂の話してます。魂が渇くことない、そして永遠の命につながる水、永遠の命を養う水が内側から湧いてくるんですよって言った。で外から水を口を通して飲むんじゃないよって、この霊、魂の真ん中から泉が湧き上がる、だから全然乾きませんよって言ってるんです。つまりイエス様がくれる水っていうのは本当の命ですよ、本当の命は永遠の命ですよ、永遠の命だから枯れることがないですよ、ね、ただ水飲んで今日も生きれたっていう、そういう命、肉体の命とは違うよっていうことを言ってる、ね、そしたら、この女の人はなんかちょっと気分悪くしましたね。で、何？ヤコブ様より偉いっていうのあんたは、みたいなことを言いました。で、つまりこの人たちはこの井戸を掘ってくれたヤコブが偉いっていうふうにずっと思って暮らしてきた。
ヤコブって夢見た人
なんです。おお、鋭い。ヤコブっていうのはずっと昔の旧約聖書に出てくるヤコブさんです。ね。ヤコブって誰の子供やったか覚えてますか？つまり、おイサクね。じゃあイサクは誰の子供でしたか？アブラハム。すごいね。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神って大体このセットで出てくるから覚えやすいと思うんだけど、その時代の人です。だからずっと昔の人。そのヤコブが掘ってくれた井戸っていうふうに信じて、ここの人たちはこの井戸を大事にしてたんです。だからヤコブ様っていうぐらいヤコブ様様だった。ね。そしてみんなはヤコブのことを大事にしてました、ね、つまりヤコブが、ね、まるで神様かみたいに大事に思ってた、ね、だから、この女の人は、ヤコブのことをとっても大事にしてました、ね、これが一つ分かります。そして、イエス様が、命のね水をあげますよって言った時に、また面白いこと言ったよね。その水くださいって言ったら、なんで答えた？イエス様。そうそう、面白いこと言ったでしょ。いきなり夫を連れてきてって言うんですよ。ね、 面白いよね、あれなんでこんなこと言ったんかなと思うんだけど、そしたらこの女の人は、いや私結婚してませんって言ったんです。そう、でもイエス様は知ってました。そりゃそうよねって。で、今まで5回結婚して、そして今住んでる人は、一緒に住んでる人はまだ結婚してないでしょって言ったんですよ。ということは5回結婚したその男の人たちはどうなったわけ？
離婚した。
離婚したよね。浮気したかもしれんよね。それは書いてないけどわからん。でも今夫じゃないっていうことはもう別れてどっか行ってしまったっていうことでしょ、ね、だからいろんな男の人と結婚して一緒に住んで、でもダメやった。でまた新しい人と結婚して住んでダメやったっていうことをずっと繰り返してきた人なんですね。でイエス様はそのことを知っとった。でこの女の人はそれをズバリ言い当てられてびっくりしました。うわー、なんで知っとんって言って、はあ、でこのことはイエス様が何を言いたいかっていうと、イエス様はこの女の人が今まで頼ってきたことをね、どんなことを大事にしてきたか、どんなことにすがってきたか、どんなことを、どんなもので自分の心を満たそうとしてきたかっていうことをズバリ言い当てた。つまりこの女の人は男の人と一緒におることで自分は安心できる、男の人さえ追ってくれれば大丈夫やんって言って思ってきたでしょってね。で、素敵な男の人と一緒におればもうそれがいい、それでいいね。そういうふうに男の人に頼って生きてきたわけです、ね、でもイエス様はでもそれでもあなたの心は結局満たされてないでしょって、まだやっぱり心の中寂しいでしょ、そして心の中が本当に嬉しくないでしょっていうことをはっきり分かるようにしてあげてます。でこのことはとっても大事なことです。今この時代、俺たちが生きとる時代も世の中はほとんどこんなことばっかり言ってますね。素敵な男の人を見つけたら幸せになれるよとか、逆に素敵な女の子に出会ったら幸せになれるよとかいうふうに、世の中テレビでもインターネットでも雑誌でも新聞でもいろんなとこからいっぱいいっぱいそんな声が聞こえてきてますね。だからまだ小さいけんそんなあんまわからんわっていう人もおるかもしれんけど、本当にそうです。世の中ほとんどそれで回ってますね。だからなんで例えば顔がこうしたらこれ使ったら顔が綺麗になるよとか、なんで綺麗になりたいか、それは素敵な男の人に出会えるかもよとか言って宣伝してますね。それ出会ってどうするんっていう感じなんですけど、そういう風に宣伝してます。で男の人もこれ使ったらかっこよくなって、女の子にキャーキャー言われるよとか言って宣伝してます。でキャーキャー言われてどうすると思って思うけど、そういう風に言ってるんです。だからそれをよく考えて聞いてないとすぐ騙されますね。素敵な女の子にモテれば、それとかかっこいい男の人に出会えればあんたは幸せになれるよっていう風に思い込まされる。わかる？でも本当にそれで幸せになれるかね、この生活だけじゃない、この魂の問題、本当にそれだけで魂が幸せになれるか、イエス様はちょっと待って、それはちょっと違うでしょ。もちろんね、例えば結婚してる人いますね、ここの中にね。で結婚っていうのはすごい祝福です。そして、結婚して一緒に暮らしていくっていうのはものすごい、嬉しいこといっぱいあります。でも結婚してる相手であっても、例えばロッキーにとってはマーラよね。でマーラにとってはロッキー、じゃあロッキーはマーラがいてくれるからもうあとは何にもいらない、ね、これだけで幸せってなるかっていうと、実はそうじゃないんです。ショックやろ、ね、いつもそんな風に見えるかもしれないね、2人ラブラブやしね、自分で言うかって感じですけど、でマーラにとってもロッキーがいてくれたらもうあとは何にもいらないって言うかっていうと
違う、
ほら違う、ほらね、違うそうじゃなくて、ロッキーが一番じゃない、マーラが一番じゃない、そうじゃなくてイエス様が一番なんです。イエス様がくれる命の泉、命の水が この魂の中から湧いて清るかどうか、そこがまず一番です。そこが一番で、それがあって初めて他のものが あ嬉しいってなるんです。それがなかったら、ね、この魂はどんなことをしてても、どれだけものが溢れていても、どんなに素敵な人と一緒におったとしても、乾いてきます。カラカラになります。ね、これよとみんな覚えとってください、ね、まだ小さいけんと思っとる人も大きくなったら思い出してください、ね、イエス様がくれる永遠の命、イエス様がくれる霊の命が生きてなかったら、この地球上で生きとる時にどんなに自分はいろんなものもあるし、いろんな素敵な人もおるし、ああ満たされとおなち思ったとしても、魂は乾いてきます、ね、これ本当です。でイエス様も今日そのこと言いようです、ね、で、このあとずっと長いやり取りがね、この女の人と続いていくんだけど、今日みんなに覚えてほしいのは、とにかくこの一つのことだけ、イエス様が、ね、イエス様が俺たちの霊が生きていく、魂が生きていくための永遠の命の水をくれるんですよ。これはイエス様しかくれることができません。他の人のとこ行ってもくれるというかないです。お店に行ってもないです。イエス様を信じて、イエス様がこの魂の作り主、霊の作り主、そして霊が生きれるようになるためにはイエス様を信じる、うん、っていうことは、イエス様信じてなかったら霊はどうなっとるの、どうなっとる、
乾いとる
っていうか死んどるわけです、うん、ね、死んどるから乾くやろ。みんな面白いよ、生きとったら乾かんでしょ体って、うん、ね、生きとるっていうことは潤っとる、つまり水が入っとるんです。人間の体って何パーセントぐらい水か知っとる人、
70%、
ほーら 70% って言ったら10あるうちの 1,2,3,4,5,6,7 までが水ってことやろ。すごくね、これ水、そんなやっぱ水入っとるこれ、ね、血も水が入っとるやん。もし血から水抜いてしまったらカラカラの粉になる。
水っていうか水分ね、
うん、あの水が、水分がなくなったら物は粉になります。全部カラカラになって、だってひっつけるもんがないやん。さっき全部パラパラって粉になってしまう、ね、だから乾くっていうのは生きてないっていう意味にもなります、ね、死んでる。だから霊が死んでたら、いくら物があっても、いくら素敵な人が一緒でも、いくら心が満たされたなって思ったとしても、本当に生きとることにならんよ。イエス様は本当に生きるための水を俺たちにくれようとしています。で、実際の H2O ね、H2O は水だ。水は、ね、こう体が入ってます、肉体に入ってます。でも命の水、霊の水はイエス様しかくれることができないんです、ね、これを覚えとってほしいなと思います。で、またこの続きを来週とか、まあ来週かな、まあ次からやっていこうかなと思うんだけど、こういうふうに、今日はね教えてくれました、イエス様がね。で、この箇所とっても大事なんで覚えておいてください。イエス様が、私が与える水を飲む人は決して乾くことがないですよ、ね、その水はあなたのうちで泉になって永遠の命に至る水が湧き上がるんですよって書いてあったところね、これはすごい大事ですから、ぜひ覚えておいてください。
REHO、
ある、
うん、だってローマ字で、レイって書くとき、
お
ー、で書いてあるとき、
REEIH2O、 かっこいいね、T シャツのアイデアまたできたよ、ほら。
イエス様は、REEIH2O、
REEIH2O、 Yes、 いいね、かっこいいね。じゃあ今度 T シャツデザイン誰かしてください。じゃあまずひとまずお祈りして、また T シャツのデザイン話しましょうね。はい、じゃあお祈りします。イエス様、今日もありがとうございます。今日は、ちょっと普段より少ない人数でした。でもいろいろと、濃い話をして、また、みんながそれぞれどんな1週間を過ごしたか、ゆっくり、シェアすることができてありがとうございます。今日はイエス様とこのサマリアの女の人のやり取りを通して、私たちに必要な本当の命の水、霊の水について、知ることができました。 この水がなければ私たちは本当の意味で生きていくことはできません。体が生きていても霊が死んでいたらそれは本当に生きていることにはなりません。だからイエス様を信じて毎日イエス様に頼って、そしてこのイエス様に自分の命を全部満たしてもらう、そういうふうに生きていくことができるように助けてください。世の中ではいろんな、間違った、声が響いてます。素敵な女の人とか男の人が一緒におればもう絶対幸せよっていうふうによく聞きます。でも今日のところでイエス様はちょっと待った、それだけじゃないよ、ね、霊の命生きていけるように私があげる水を飲んでごらん、そういうふうに、言ってくれています。イエス様の声に応えてみんないつも霊の水をもらっていくことができるように助けてください。このお祈りを心から感謝してイエス様のお名前でお祈りします。
アメン。
ありがとう。